皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、11月も終わりに近づいてきていて、残すところあと1ヶ月ちょっとということでね、2018年もなってきていますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はちょっとややこしい難しい話、日本のね、大口排出源の温室効果ガス排出の実態についてね、気候ネットワークがレポートを出しましたので、その内容をお伝えしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。このレポート、11月22日発表ということなんですけれども、国内のですね、大口排出源、これまあもちろん温室効果ガスなんですけれども、その実態、2015年度のデータ分析をしたレポートについての内容をご紹介したいと思います。政府がですね、ちょっと前になるんですけれども、8月31日に2015年度の大口排出事業者の温室効果ガスの排出量を公表したということなんですね。これは、まあ、法律に基づきまして、一定規模以上の CO2 を排出している、エネルギーを使っている事業所はね、毎年報告をしないといけないんですけども、その、報告した、データをですね、結果をですね、公表されるということなんですけども、このね、特定事業所排出者が 12,432、それから輸送排出者が 1,353、これらがね、こういう、事業所がですね、それぞれ毎年の、CO2 排出量を報告するわけなんですけども、でこれにですね、まあ、いろいろ私たちが、いろんなデータを組み合わせてですね、分析をした結果ということなんですが、日本の温室効果ガス排出量の半分はわずか約130の事業所から排出されているということなんですよね。まあ、これこれまで通り日本の特色となっているんですけれども、やはり、まあ、大きな排出をする事業所が、限られていて、それらの、ね、温暖化対策が進まない限りは大幅削減ができないということの構造になっているんですけれども、私たちは、工場やオフィスなどのエネルギー起源 CO2 を、まあ、推定して、まあ、発電所の CO2 排出量や他の温室効果ガス排出量を合わせてですね、1万5000事業所全体の排出量を求めたと。で、それによるとですね、2015年度は129の事業所で日本全体の約半分、465の事業所で約 60% を占めるということが分かったんですね。でこれに加えまして、対象事業者全部、合わせると日本の排出量の約 70% を占めるですね。残りの約 30% が家庭とか中小企業の熱利用であったり、まあ、いわゆる自家用車なんですね。まあ、こちらも、いろいろ対策をする必要もありますし、進んでいるところもあるんですけども、残りの 70% ね、それから特に、大口の排出事業者である、129事業者なんかがで、ね、しっかりと、できることはやっていく必要があると。で、どんな業種かというとですね、これも限られていまして、電力、鉄鋼業、化学工業、溶業、土石、石油製紙、ね、紙を作る、6業種だけで占められているということなんですね。また全国79の火力発電所で 32%、高炉製鉄、ね、鉄を作るところの17事業所で 12% ということを、ね、占めるということなので、これらのところは非常に、まあ、日本の中で、CO2 の排出を、ね、たくさん出しているということなんですね。で、制度対象事業所全体業種別に見てみると、電力が 34%、 鉄鋼が 14% で、電力業、鉄鋼業、化学工業、溶業、土石製品、パルプ、紙、そういうね、石油、石炭などの、まあ、ね、 温室効果ガス排出量は 62% を占めるということなんで、まあ、それらの、まあ、もちろんね、事業所っていうのは、当然たくさんの、ね、エネルギーを使って CO2 を出している。もちろんそれらがあることによって、必要なものは必要ではあるんですけれども、だったら対策ができないかというと、そういうことはなくてですね、世界はパリ協定のもとそうじゃない方向に行ってる、日本はまだまだ、遅れているところがありますよというところが、まあ、分析の結果として、分かって、これまで通りなんですけどね。で、特に、火力発電所からの温室効果ガスの排出量の中でも、石炭火力の排出がですね、火力発電の中の約半分を占めるということ、それから、排出量100万トン以上の、39の、ね、石炭火力発電所、これも、もう世界が石炭、脱石炭に向かっている中で、まだまだ、石炭火力が、多いというようなところは、特色としてあるということなんですね。で、やはりこのね、排出構造を転換するためには、抜本的な政策導入がね、必要なんじゃないかということで、私たちは提案をしているわけなんですよね。で、この排出量公表制度のそのものについてもいろいろ課題があってですね、いくつか提案をしています。これはやはり、まあ、温暖化対策法では CO2 がですね、まあ、間接排出として報告されているんですけども、エネルギー種類、燃料種ごとのね、CO2 排出量を公表はする方がいいんじゃないか。それから、エネルギー量もね、合わせて公表すべきじゃないか。こちらの方も報告は、国の方にされているんですけども、公表はされていないと。CO2 の、まあ、数値だけであると。それから、発電量、活動量、輸送量、床面積なども合わせて公表すべきじゃないか。現在の制度ではですね、総排出量のみ報告されていて、例えば、排出量が減ったという形になっていてもですね、対策が進んで減ったのか、あるいはそうじゃなくって、例えば生産量が、落ちてしまって減ったのかということがわからないということなんですよね。そうじゃなくって、しっかりと対策が進んだところで減ったよということがね、示せるようにした方がいいんじゃないかということで、それはいわゆる活動量、まあ、いろんな工場であれば生産量になりますし、運輸業っていうのでは、輸送量になりますし、業、オフィスなんかでは、まあ、床面積の大きさ、なんかのね、しっかりちゃんと、合わせて、示してですね、それがどういうふうに影響したのか、そして対策が、本当に進んで、減らしたのか、あるいは対策が進まなくて、減らなかった、増えたのかというようなことが分かるということなんですね。で、こういうね、排出量の区分や指定に関する制度の、まあ、を洗練していくということも、必要じゃないかということなんですね。で、毎年データに多くの不備も見つかっているということなんですね。私たちが分析をする中で、報告されたデータを取りまとめる作業の過程で、やはり専門家や実務家など多くの人にね、内部データも共有して、それでこうよりね、実態が分かってくるんじゃないかということがあります。まだミスをね、報告のミスも防げるというようなことにつながっていくんじゃないかということなんですね。で、経済産業省がですね、やはりその省エネ法で、得られたデータをすべてね、環境省にも、提供した方がいいんじゃないのというようなこともあったりしてですね、それで、まあ、いろんなところのチェックをして、ミスを防ぐデータの精度の向上なんかも私たちは、やった方がいいんじゃないかなということで、提案をしているところです、このレポートで。はい。それからもう一つちょっとこうね、関連するような、まあ、情報って言いますか、この大口の排出産業がどれくらい経済に寄与しているのか、雇用に寄与しているのかっていうことなんですが、まあ、58% を、排出している6業種、ね、約550事業所から排出されているんですけども、これらの、産業的な付加価値 GDP の寄与を見るとですね、なんと約 1% しかないんですね。だから、まあ、経済の大損失になるかというとそうではなくて、 して、あまりこの、CO2 を排出し大量にしながら、経済寄与度はそれほどでもないと。もちろんね、これが全く必要ない、これらの産業は全く必要ないということはないんですけども、寄与度は低いと。それから雇用が約14万人。そうですね。だから温暖化対策で雇用が失われるというようなことも言われたりするんですけども、あまりそれもね大きくない、全雇用者の約 0.2% ぐらいということなんですね。これに比べてやはりその再生可能エネルギー産業では毎年日本でも、30万人の雇用とかね、GDP 企業なんかも、増えるということなんで、そちらに、シフトしていくことでより経済が活性化したり、雇用が増えたりっていうようなことがあって、世界はやはりそちらの方に向かっているんだよということをね、このレポートから読み取れるんじゃないかなというふうに思います。で、国内ね、経済産業省が、温室効果ガスを 80% 減らした場合、どうなるか。農業と2、3の産業しか残らないという報告で、ちょっとそうなってはまずいんじゃないのというような、ニュアンスが含まれてもいたんですけども、実はですね、パリ協定の目標2度、あるいは 1.5 度を目指す。そして、脱炭素っていうのね、今から準備することで世界の方では企業がより競争力を持ったり、あるいは経済が活性化したり、雇用が増えたりっていう方向性が明確に見えている。それは日本のね経済にとってもいいことじゃないよねっていうことで、警告をしているわけであります。はい、ということで、またねホームページにも掲載をしていますので、気候ネットワークの日本の大口排出量の温室効果ガス排出の実態、温室効果ガス排出量算定報告公表制度による、2015年度データ分析をまた、じっくり読んでみてもらえれば、いろいろね数字とかがあって読みにくいところもあるんですけども、またご質問などあればご連絡いただけたらなというふうに思います。はい。で、もう一つね、その石炭なんかとすごく密接な関係があって、神戸製鋼石炭火力行政訴訟原告団弁護団がですね、今回、国の方に行政訴訟を、ね、提起した神戸製鋼の新設石炭火力発電所について行政訴訟だから、こちらの方はですね、神戸製鋼関西電力などに対して、その新規の石炭発電所の、建設取りやめ、ね、差し止めを、求める民事訴訟も行ったんですけれども、それに加えてやはり、こういう石炭火力がどんどん増えていくのは行政がしっかりちゃんと、規制をしたり、いろんな、ルールを作ったり、関係アセスメントをしっかりやったりということじゃないんじゃないのということで、行政訴訟を起こしたということで、ちょっとこれは難しい内容で時間も、来てしまったので、また次回以降に時間があればご紹介したいなというふうに思います。ということで、今日はね、やはりその大口の排出のところからしっかりね、対策をやっていかなければ脱炭素パリ協定の目標達成には、ならないよということでご報告をいたしました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。